ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbang wa kyo, niseng niju rokunen gogatsu niju hachi nichi, watashi Isan ga ichi jikan no nihongo hosou wo okuri itashimasu. Kyo wa news, Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no jouhou wo otodoke shimasu. Tsugi wa Rika san ga news wo otsutai shimasu.引き続き周波数 332kHz や 4755kHz または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。パレスチナは国連憲章の実施に対する国際的コミットメントの真の試金石についてお伝えします。インドネシアの杉尾の外務大臣は、アメリカ・ニューヨークで開催された国際連合安全保障理事会のハイレベル公開討論において、国際法と国際連合憲章の原則を一貫して適用するよう強く訴えました。2026年5月27日水曜日に受け取った声明の中で、杉尾の氏は、現在の世界的課題は国際連合憲章が時代遅れになったからではなく、その原則が選択的に適用されすぎていることにあると指摘しました。杉尾の氏は、ガザの状況を国際社会の失敗の明確な象徴として挙げ、パレスチナにとって唯一の平和的解決策は、二国家解決であると改めて強調しました。さらにインドネシア代表として国際連合安全保障理事会の改革を推進し、発展途上国にとってより代表性があり説明責任の果たす機関となるよう求めました。それでは次のニュースです。ルピアの下落に直面、インドネシア政府が債券市場へ介入についてお伝えします。インドネシア通貨ルピアの対米ドル相場は、1ドルは17,800ルピアまで下落しました。これを受け、2026年5月27日火曜日、ジャカルタでのイドルアッハ礼拝後に取材に応じたインドネシア財務大臣プルバヤユディサデワ氏は、政府が為替の変動を生成するため、様々な市場勧誘を実施していると述べました。その一環として、債券市場への勧誘が行われています。財務大臣は、現在のルピアの動きが債券市場の安定性を損なうものではなく、むしろ利回りが低下していると強調しました。このように債券市場が安定している状況を通じて、政府は外国及び国内からの投資意欲が引き続き維持されると楽観的に見ています。さらに、プルバヤ氏は2026年度国家予算が安全な状態にあり、ストレステストや再計算を必要としないと確信を示ました。彼は、現在のルピアの変動はインドネシア経済の強硬な基礎的条件とは必ずしも一致していないと指摘しました。それでは最後のニュースです。インドネシア、中国主導の世界的貧困削減フォーラムの副議長に就任についてお伝えします。インドネシアは、 中国が主導する世界貧困削減と開発のためのグローバルパートナーシップにおいて副議長の役割を担うことで世界的な貧困削減への取り組みを改めて強調しました。インドネシアはコートジボワール、ブラジル、パキスタン、南アフリカ、ウズベキスタンと共に副議長を務め、中国が議長を務めています。村落更新地域開発担当副大臣アフマド・リザ・パトリア氏は、村主導の開発を推進する重要性を強調し、インドネシアが農村地域を国家の食料生産と経済安定の中心とみなしていると述べました。さらに同氏は、プラボー・スビアント大統領の政権下でインドネシアが農村開発に向けて具体的な措置を講じてきたことを指摘しました。その取り組みは現在進行中の8万3000の村落協同組合、5000の漁村、無料健康診断プログラム、そして6000万人に達した無料栄養食プログラムに反映されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。
Tama pantun yang kau endap di jiwaku. Tak terisap dulu, kini kecapkan sesalku. Hanya mencintamu terkoyak buram mataku.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 今日の名言です。今日の名言は、あなたがある分野に取り組むと決めたなら一貫した人になりなさい。それこそが本当の成功の鍵です、とバハルディン・ユスーフ・ハビビ氏が言いました。バハルディン・ユスーフ・ハビビは1936年6月25日南スラビシ州パレパレで生まれました。ハビビはインドネシアの政治家、技術者、そして科学者であり、1995年にインドネシア初の飛行機を完成させた功績から飛行機の父として知られています。その飛行機は N250 ガトッカチャと名付けられました。ハビビの天才的な才能は国内外の航空技術の発展に大きな影響を与えました。彼は国際社会でも尊敬される人物です。 1978年、ハビビはスハルト大統領の下で研究技術大臣として政治の世界に入りました。1998年3月から1999年10月まで、彼はインドネシア共和国第7代副大統領を務めました。スハルトが辞任した後、ハビビは1998年5月から1999年10月まで、インドネシア共和国第3代大統領に就任しました。
Voice of Indonesia。
Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrd.id をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrd.id。インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ジャワの人々がダニャンという存在への心境を通じて環境を保護するユニークで親密的な方法を持っているのをご存知ですか？先人たちの文化においてダニャンは村の創設者の霊や祖先であり、大きな木や水上の祠など神聖な場所に宿ると信じられています。この守り神はおそろい存在ではなく、村を守り人間と自然の調和を保つ役割があるとして非常に敬われています。興味深いことに、ダニャンに敬意を払って神聖な木を伐採したり、水源を汚したりすることを禁じるこの神話は、現代の近代化の中でも豊かな水源を維持するのに非常に効果的であることが証明されています。祖先である守り神への感謝の敬意の現れとして、村人たちは通常安全祈願の儀式、またはスラムタンと組み合わせた村の清掃行事を定期的に開催します。ジャワ暦の第1月またはツロ月の1日を迎えるにあたって、よく行われるこの神聖な儀式では、神聖な木や水源の周辺を清掃することがメインの活動となります。お供え物、呪文の詠唱、そして鍵盤の導きを伴うこの行礼は、村の解析者である祖先の霊と村人たちとの間の精神的な絆の強さを証明しています。親密的な物語に包まれたこの地元の知恵を通じて、ジャワの人々は過去の文化遺産が自然の生態系を保護するための素晴らしい戦略になり得ることを見事に証明しているのです。 LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。 この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz KU で放送され、 www.foinews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回はインドネシア最大級の音楽フェスティバルの一つである2026年5月29日から31日に開催されるジャファジェスフェスティバル2026年についてご紹介します。このフェスティバルではインドネシア国内外のミュージシャンがジャズ、ソウル、ポップ、ファンクなど多彩なジャンルの音楽を披露します。フェスティバルはバンタン州タングランのピック2号エリアにあるヌサンタラ国際コンベンションエキシビションセンターで開催されます。2026年ジャファジェスフェスティバルは3日間にわたり世代を超えたミュージシャンによる多彩なスペシャルパフォーマンスをお届けします。フェスティバルには、マリック・エンディ・エッセンシャルズ、ラン・ユラ・ユニタ、マハリニ、ディスコリア、ジオ・ヴォーチューンズ、モカ、ポトレット、スレンといったインドネシアを代表するミュージシャンが出演し、ジャンルを超えた音楽体験をフェスティバル参加者に提供します。さらに海外からも多数のミュージシャンが出演予定です。リスの皆さん、ジャファジェスフェスティバルはアジア最大級のジャズ音楽フェスティバルとして知られています。このフェスティバルは単なるエンターテインメントの場にとどまらず、様々な国からミュージシャン、音楽愛好家、そしてクリエイティブ業界のプロフェッショナルが集まる交流の場でもあります。さまざまなコンセプトやジャンルのパフォーマンスを披露するステージが多数設置されています。来場者は特別なコラボレーション、トリビュートパフォーマンス、そしてインドネシア音楽業界で頭角を現しつつある若者ミュージシャンによるパフォーマンスを楽しむことができます。音楽パフォーマンスに加え、このフェスティバルでは来場者向けのさまざまなインタラクティブなアトラクションやエンターテインメントエリアも用意されています。これによりフェスティバル参加者はエンターテインメント体験とリラックスできる空間の両方を楽しむことができます。2026年のジャファジェスフェスティバルにはインドネシアの音楽業界に新たな色とりどりをもたらす数多くの若者ミュージシャンも出演します。彼らの存在はインドネシア音楽の多様化と創造性の高まりを象徴しています。リスの皆さん、このフェスティバルを通じてインドネシアはアジア地域における音楽とエンターテインメントの中心地としての役割を改めて示しました。ジャファジェスフェスティバルはインドネシアのミュージシャンの作品を国際社会に紹介するプラットフォームとしても機能しています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
yakin dalam hatiku, kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cinta takkan terbagi, takkan berpaling, karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu. Hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasa hanyalah kepadamu. Percayalah ku sungguh-sungguh mengatakan semua. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。 リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。 この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。 このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、南東スラウェシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブテン宮殿砦のヒジリ石についての ガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
会話を聞いた後、今日のトピック、Bagaimana ceritanya? 日本語で、どういう話ですか?に関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。Bagaimana? Bagaimana? 日本語で、どう?どう?ceritanya? ceritanya?日本語で話話 Bagaimana ceritanya bu? Bagaimana ceritanya bu? 日本語で話はどうですか話はどうですか Batu Batu 日本語で石石 Dianggap Dianggap 日本語で考えられる考えられる Sakral Sakral 日本語で神聖神聖 Masyarakat Buton Masyarakat Buton 日本語で Buton 社会 Buton 社会 Konon Konon 日本語でそういえばそういえば Menjadi Menjadi 日本語でなるなる Tempat Tempat 日本語で場所場所 Pertama kaliPertama kali 日本語で初めて初めて Sultan Sultan 日本語で Sultan Sultan Menginjakkan Menginjakkan 日本語で踏み入れる踏み入れる Kaki Kaki 日本語で足足リスナー皆さん、会話の中に、Bagaimana ceritanya bu? 日本語で、話はどうですか?という文がありました。この文には、Bagaimana? 日本語で、どうという疑問詞があります。Bagaimana? 日本語で、どうという疑問詞は、その出来事について質問するために使用されます。この会話文では、Bagaimana ceritanya? という表現が医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じてブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。では、Bagaimana? 日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で、昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語で、その事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam. 日本語で、この寺院は人屋にして建てられた言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか? Buton 宮殿要塞は16世紀に建てられた Buton スルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部 Buton 島のバオバオ市にあります。この砦はウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉は、ソロウェシ島南東部のブトン及びバオボ地域に住む部族またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。 リスナー皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Papua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、壮大な景色を楽しめる休暇の目的地を付加しているなら、バイア郡サワルナ村にある単純ライアルビーチがとってもおすすめです。この自然観光地は浅瀬の真ん中にそびえ立つ高さ20メートルの2つの強大なサンゴ礁の岩がまるで昔の帆船の方が広がっているように見えることから、さらに面白いことに、かつてオランダ人によってジャワ島最小の橋として地図に記されたこのサンゴ礁は、地元の人々の間では結婚に失敗したサンクリアンの船の道具の家臣だと信じられていることです。干潮時に平らないサンゴ礁の上を歩いてメインの崖に近づいたり、夕日を背景にとても映えるシルエットの写真を撮ったりして楽しむことができます。地元の村営企業またはブームですが、直接管理しているこの美しくて清潔なビーチエリアは、一人当たりたった5000ルピアの入場料で楽しむことができます。海岸へのアクセス道は車では通れないため、四輪車は村のメイン駐車場に停まって、そこからは東方かバイクタクシーを利用して移動する必要があります。24時間開いているこのことで、訪問者は松の木の下の芝生エリアにテントを張り、夜の波音を楽しみながらリラックスしてキャンプをすることも自由にできます。十分な公共施設と素晴らしい地質学的なパノラマを備えた単純ライアルビーチはきっと忘れられない海辺の休日の体験を提供してくることを間違いなしです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ LL デジタルをダウンロードしてください。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアです。リスの皆さん、今日の歴史です。今日は1967年5月6日に起きたシェッペリン・ヒンデンブルク号が爆発した事件のことから始めます。ヒンデンブルク号事故は1937年5月6日午後7時25分に発生した飛行機の事故です。ドイツのゼッペリン・ヒンデンブルク機はわずか数分で炎上しました。この悲劇的な事件はヒンデンブルク号がレイクハスト空軍基地に着陸しようとした時に起こり、火災が発生しました。動機は火災に見舞われた大破し、乗客97名のうち35名が死亡しました。さらに地上にいた1名も命を落としました。次に1941年5月6日、ヨセフ・スターリン氏がソ連の首相に就任したことについてです。ヨセフ・スターリン氏は1878年12月18日にヨセフ・ベサリオニス・ゼ・ジュガシュフィリという名前で生まれました。スターリン氏はグルジア系ソ連の革命家であり政治家でした。彼は1920年代半ばから1953年に生涯を終えるまでソ連の国家元首を務め、1922年から1952年までにはソ連共同統治機長、1941年から1953年までソ連政府首脳を務めました。スターリン氏は当初国を支配する権力が少数者に握られている下等生の一党政権の首長として政権を運営しましたが、最終的には1930年代にソ連の事実上の独裁者となりました。レーニン主義理論によるマルクス主義の解釈から生じた思想の忠実な実績者として、彼はこれらの姿勢をマルクス・レーニン主義に標準化することに貢献しましたが、彼自身の政策は最終的にスターリン主義として知られるようになりました。最後に2002年5月6日の小児脳卒中啓発の日についてお伝えします。米国では脳卒中は子どもの死亡原因のトップ10に入っています。多くの人は脳卒中は高齢者にだけ起こると思っています。しかし脳卒中はあらゆる年齢層、さらには赤ちゃんをも襲う可能性があるのです。1996年片麻痺の子供の親や保護者を団結してコミュニティを形成しました。この協会は小児片麻痺脳卒中協会と呼ばれています。小児脳卒中啓発の日は2002年に小児脳卒中患者専用の最初のプログラムを開始したフィラデルフィア小児病院の取り組みです。同病院の取り組みに習い、米国上院は2007年にある決議を可決しました。この決議は 小児脳卒中啓発の日として5月の第1土曜日を指定することを目的としていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Di saat engkau di sana, kadang langit terasa gelapnya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti kau kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku yakin bersaungi, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijak, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku, hanya untukku. Terasa gelapnya, namun bintang kan tunjukkan hidupku pada dirinya. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra,
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta と TikTok は VOI_Official。YouTube は VOI Official。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。